すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
デザインサーベイについて言うと、まあ、僕自身も原研で集落調査をやってきた人間なので、あの今の話は本当に、痛いっていうか耳が痛いというかですね、集落調査をすることっていうのを、それは集落調査をする人はみんな問題に抱えてるわけですよ。で、調査した結果がどういうふうに役立つんだろうということは、原研の中でもずっと何十年と交わされてきた話で、やっぱり特に世界の集落を広くこう見て回るっていうことは、例えばイスラム圏の集落と南米の集落等を比較するわけですよね。で、これ比較することで、それ南米の人に還元できるのかっていうと、そんな簡単に還元できないですよね。で、ただやっぱりそこは直接的な機能的な還元っていうふうにはやるのは難しいと思うんですよ。で、ただその学問っていう立場で見れば、集落とかそういったものって単に機能的に作られたものではないし、文化、ましてや文化っていうものを研究することでどのように社会に還元するかっていうことは、まあ単にフィールドサーベイだけじゃなくて、そういう文化を研究する分野っていうのはみんな等しく持ってるテーマだと思うんだけど、まあ、僕なんかこう今失われた街やっていて、最初はモチベーションというか最初にやったきっかけは全く意識もしてなかったですけど、その復元するっていうのは学生とみんなで作るとか、やっぱり亡くなった街っていうのにも、何かみんな地元の人たちはまあ、そんなに自慢できるかどうか別としても、愛着があったはずだから、それを復元するっていうことは、まあ、それだけで意味があるんじゃないかというふうに思ってやってたんですけど、ギャラリーマンの展覧会をバッと展示ができたところを 見たときに、まあ、原田先生が見に来てくださったんですよね。その時に東大の安田講堂で、その後シンポジウムで原さんが基調講演をやるということになってたので、原さんがオープン直前にご覧になったんですよ。で、その時に原さんと話している中で僕もハッと気づいたんですけど、これは僕にとっては集落調査の続きなんですよっていうふうにポッと口から出たんですね。本当になんか集落調査をやっているっていうことが、まあ、今回はもちろん震災があってその復興支援の取り組みだから単純にアカデミックな研究の活動ではないんだけど、でも何かいくつもの村のそういった日常的な構造あるいは自然の風土と一緒になってできてきた町の構造っていうものを町の人が見るっていうことは、逆に言うと現場でこうやれる研究及び還元っていうか、それは同時に起こることなのかなと思って、で、それは僕にとってみると、僕もその一、まあ、端くれ研究者としては、集落調査の続きだと。だからやっぱり、いくつもの村なり、一箇所に集中するんじゃなくて、たくさんの町を同時に見る必要がある。で、それをみんなにそう見てもらいたいし、ゆくゆくは現地の人にも僕はそれを見てもらいたいんですよ。宮城の集落で被災された方にも、まあ落ち着いたら岩手の被災地も把握してほしいし、で、そうすると被災したからこそ分かる、見えてくるものだってきっとあると思うんです。僕らには見えないけど、被災した人たちだと見える他の被災地のことっていうのもきっとあると思うし、何かそういったことを見れるようにしておくっていうことは、まあ、将来すぐに何かに還元されなくても将来にわたってはすごく重要なことなんじゃないかというふうに思ったんですね。なのでやっぱりこれは作り続けるっていうのは、非常に単純で、かつすぐにゴールが見えない、つまり何のためにやってんのっていうことが、なんとなくじゃあその復元模型を見て思い出をみんな住民が思い出してもらえるとか、そういった効果はまず第一層目にあるんだけど、その先の 効果っていうのが、だこれだけエネルギーかけて模型を再現してワークショップやってっていうことが、その先の街に何につながるんだっていうことは多分一個じゃないし、まあ、その街によって全然違うし、僕がそれを全部言い当てるなんてとても無理ですよね。だから、だけど何かそういうことを生み出す元みたいなものが、あること自体が結構重要かなというふうに。だからそれがちょっとそのデザインサーベイとパラフレーズするんですよ。デザインサーベイっていうのはそれ自体がすぐに何かに役に立つっていうわけでは決してないんだけど、でもデザインサーベイすることで何かそういうきっかけみたいなものを生み出す。だからやっぱり倉方さんおっしゃるように、調査対象のところにその調査した結果が還元されないっていう事態は、これは反省すべきかもしれない、もし実際そうならね。だから還元は常にすることを考えなきゃいけないと思うし、それは例えば僕らが今記憶の街って色塗ったりする以外にもやり方があるかもしれないし、まあ、そういう意味で朗読劇みたいなことも記憶の街の結果を朗読するパフォーマンスみたいなものも一つの還元のあり方として考えていたり、まあこうやって展覧会をやるってこと自体もゆくゆくはその還元につながるんじゃないかっていうふうに思ってやってたりっていう感じですね。はい。
まあ、まあ、確かにそうです。だからまあデザインサーベイのある意味で最後のまあなんだろうな人がまあ原さんで、うん、まあ確かにそこから リアルに付き合いさんつながって今回のつながってるから、ま
あそれはそう。集落調査の話すごく最近になってそれを実感したっていうか。あ、自分があれをやってきたから今やってんだなということはすごく感じます、うん、
だから確かにそのデザインサーベイもやっぱり何のためにあれをやるんだっていうのは延々と言われ続けて問われ続けてきて、うん、まあそれはまあ一つあるんだけど、でもなんかさっき言ったその結果じゃなくて必ずしも、まあ、結果もちろん目指すんだけど、うん、でもそのプロセス自体にも意味があるっていう考えがやっぱり明確に今回割り込んできたのがやっぱりデザインサーベイの一つの乗り越えだと思うんですよ。だからやっぱりそのまずそのだからその中でプロセスも含めて還元するところがあって、だからまあその意味でデザインサーベイの意味って本当は3つあって、やっぱ1つはそのまあだから1つはその片岡君が言ったようなというか、それをちょっとまあパラフレーズするとやっぱりその違うところの人に対してそれを伝えるっていうまず役割があると思うんですよね。でそれとまあもう1つはまあこれはもちろんデザインサーベイの中で一番まあ意識されながら明確にはできないんだけど、要するにそれの結果をもとにしながら新しいものを作るっていう、何かそれは建築家なりあるいはでその研究者であればそこから論文を作るっていう、まあ、成果を求めるっていうのと、あとはやっぱりまあそれは僕はデザインサーベイは十分できてないと思うんだけど、現地に還元していくっていうのとあって、やっぱりそれは今回もその3つ目が加わりながらあると思う。だからその意味ではやっぱりそれを、まあ、もちろんこれはだから直接じゃないけれども、まあ、当然学生がそれぞれ受け止めて今後研究なりあるいは実作の時にやっぱりなんか役に立つっていうのはあるけど、ただ今まではなんかそっちが重きを置かれすぎてて、結局なんか文化的、ちょ言い方よくないけど文化的略奪的な、要するに結局それ論文仕上げるためでしょとか、やっぱりそっちがやっぱりどうしても見えてしまうから、その建築家も含めてなんかあれだ。でも今回はそのプロセスっていう、こう応用なところの構えにもう一回戻ってもともとデザインサーベイってそういう結果をその人がすぐに求めないというところの良さを、はい、がそうなったのかなと、はい、
まあ、そこはですね、まあ、僕がダメ研究者なので成果はあまり研究的な成果につながるかどうかということはかなり棚に上げながら今とりあえず活動を前提にやっているというところがあって、ただまあ僕も大学人としての責任としてそれをまとめなきゃいけない立場にはいることはいるんですけど、まあ、なかなかそういう能力的に僕にできるかどうか微妙ですけどね。だけど一方で建築家であり教育の人間として思うのは、そこのテーマは非常に重要だと思って、特に教育はすごく重要だと思ってて、それはやっててすごく感じるんですけど、学生さんは僕から見て、うん、このワークショップにおいては学生さんはもはや先生なんですよ、うん、で住民の人たち、ワークショップに参加している住民の人たちがどんどん教育されていってるような気もするんですね、うん、つまり、僕設計してても思うんですけど、設計していると例えば住宅だったらお施主さんが こう設計した結果、設計のプロセスを経た結果、お施主さんが建築家になったら一番成功じゃないかっていうふうに思うんです。でつまり街づくりにおいても、あの専門家が関わった結果、住民が街づくりのデザイナーになるのが一番の究極の成功だと思うんですよ。もちろんそこには専門的ないろいろこう専門知識をあのねやっぱり20年20年蓄えた人があの判断適切に判断できる部分もあるけど、でも失われた街で、そこの街角に思い出があったよとピンを刺したり、色を塗ったりなんかそこについて語ったりっていう、そのプロセス自体が街づくりの一番一歩だっていうふうにあの位置づけるのが正しいんじゃないかなと思っていて、でこのプロセスのがもう少し成長すると、各地でみんな住民が模型作るようになるのが一番究極の姿じゃないか。だからそうするとかつての町も作るし、これからの町も模型作れば、それでもう町づくりやってることになると思うし、それから得られるあの住民の人たちの町への思い入れなり町への愛情みたいなものはすごく醸成されていくと思うんですね。でそういうふうに町づくりがなれば、あの何かもっと責任っていうのはみんなで負うことにつながっていくんじゃないかなと思っていました。まあ理想論ですけどね。だけどやっぱりそれって教育がなせる話じゃないかなというふうに思っているので、まあ今回の復興っていうのはみんな各自治体各集落で、みんながどこに住むかを考えなきゃいけないし、どこに住んで次にどういう村を再生していくかを考えなきゃいけない、住民合意を形成しなきゃいけないということは、それが街づくりに参加することだと思うので、その時に何かハンコを押すか押さないかだけじゃなくて、そうやってこう思い出を語るとか色を塗るとか、そういったこと模型を一緒にちょっと作るとかですね、そういったことがもっとこう街づくりなり復興なりそういったものをこう分厚くしていくんじゃないかなというふうに思っています。
いやまさにそうですよね。
やっぱりなんか自分のものであるっていう感覚なしに、結局だからなんか選択の主人になって、選択ってさっき言った反抗心っていうか、そのいろんな案があって、じゃあこれいいとか、あれとか、あくまでもそれは消費者だし、受け手の選択肢が広がっても、いかにせんそれは消費者だし、あれで、やっぱり自分のもので当事者で、だからなんかさっき言ったその、なんかクライアントも含めて、なんかこう自分が作ったって思って、それはある僕街づくりの人に聞いたんだけど、なんか3社ぐらいの人が全部いや俺がやったんだよって言えば街づくりとか建築とかは成功だって言って、確かにその建築でもそうですよ。なんかやっぱりなんだろう、まあ吉高さんの近くにあるからだけど、まあ、あの浦手とか浦さんのあれとか、だから浦太郎さんなんかはいやもう自分がやったって、まあ、もちろんここは吉坂さんアイデアで、でも自分が作ったと思ってるんですよね。だからあそこは使いこなしてるし、
すごいテンション高いもんね。
そう、うん、だからあれ
だって素晴らしいなと、僕も一目でその何かオーラみたいのが出てきてるのは、そういうことだと思うんですよ。
そうですよ、
ね、だから施主も、まあ、例えば建築といえば施主も工務店も建築家もみんなでこうやって主体、要はコミットメントだと思うんですけど、その形がやっぱりその作品にテンションを与えたり街をいい空間にしていったりって思うんですね。
そうですよね。だからやっぱり吉高さんっていうのはだから建築家であり、まあ、あの人は別に都市デザイナーですから、うん、っていうのは ああいうこういうふうに最初からつながってたんだっていう、うん、そのコミットメントの一人として建築がいるっていうのを1950年代にやってたんだな、
すごいですね、
っていうのは、う
ん、でも確かに裏手はその少佐ですよ。
少佐ですよね、うん、だ小さい都市ですよね、そういう意味では。そうそうそう、だからじゃあというふうに非常にここで盛り上がってる盛り上がってるでしょ全然展覧会と全然離れた話になります。いやいやすごく面白いというか、まあ私自身が要するに、まあまあ今日だから志原君が来て、まあ僕の学生でもあるんだけど、私はだからその意味では、被災地は一回も行ってないし、別にコミットメントしないと決めてるわけではないんですけど、ある意味で一番多分日本の建築関係者の中で多分一番多分関係なく過ごしているように見えるんだけど、まあ関係なくなんですけど過ごしてるんだけど、でもなんかだから逆にすごく知りたいっていうところがあって、だからちょっと今日もやっぱり
聞きたい。今日のこれはものすごく 復興支援に影響していると僕は信じたいですけど、
うんうん、そう今何が起こってるのかっていうことをね、うん、やっぱり知りたい。いや何が起こってるかっていうのは それぞれの当事者建築家とか学生も含めてとりあえず知りたいなと思いつつ、まあ、宮本さんもね隣にいながらあんまり僕も話聞かないからそういうプロセスだったのかっていうのを今日いろいろ勉強になりました。
なんかね蓬莱館も先週末一つオープニングがあって何か蓬莱館の復興の形っていうのが蓬莱館を中心にした地域の復興の形っていうのが少しね、見えてきた感じがありましたね。すごくいいオープニングでしたけど、
ちょっと翔郎君あと1個だけなんか どうですかその全体的になんかそういう蓬莱館とかも含めてなんか関わっていく中で自分の考えとかあるいはなんか少しなんか建築とか都市とかあるいは自分のできることとかイメージ少し印象考え変わったところとか、
まあ、今回ちょっと宮本先生に付き添ってみて先ほどの月橋先生の世襲がデザイナーになることが究極っていうのを本当に感じることができて、で今回の展覧会の話なんですけど僕らのネバマの模型っていうのはその皆さんがやられている記憶の街っていうのとはちょっと違うんですね。っていうのは一旦白模型を復元模型を作ったんですけどそこから色をつけていくんじゃなくてこれからの市が提案している道路をこう新しくつけて防潮堤を作って高所移転をこうするっていう具体的な案をあの模型に白模型にはめ込んでそれを集会所に持って行って皆さんにこういうところにこれから進む計画になってるんですよっていうことを僕たちはお伝えした。で、それを僕たちは持っていっただけなんですね。でもそこで生まれた議論っていうのは先生とか僕とかが口を挟むようなことではなくてもう住民の方たちがここはもっとこうした方がいいんじゃないかとかここはこんなところに防潮堤高いのを建ててしまったら冬道路凍るでみたいなそういう話からどんどんまあ、具体的には旗を立てていったりそういうもっと道をこうした方がいいんじゃないかっていう話になっていってやっぱりその中で僕はそのなんていうんですかね建築家っていうプロだけじゃできないものデザインというものはそういう、実際に使う人たちがやっていくものなんだっていうのを強く感じることが今回の、30日からの展覧会に出す模型でも感じることができました。
わかりました。じゃあちょっと最後にまたじゃあちょうど今つなげていただいたんでなんか展覧会に対してこういうところをまあ見てほしいとかあるいはもう一回まあ少し展覧会に関する解説でもいいしなんかまあその見る人に向けてちょっとまあメッセージをそれぞれいただきたいんですけどどういう順番でしょうかな。じゃあ
山田です。
山
田です。はい、すいません。今回の展覧会では、先に言っちゃいますけど、神戸の模型、これ言ったっけ、神戸の模型の話。あ、言ってないですか。神戸の模型も、阪神が大震災以前の神戸の模型も展示する予定になってます。で、それで、まあ、僕も多分見るのが初めてというか、多分昔見たことあるんですけど、阪急のビルとかは、はい。幼稚園とかに多分見たことあるんですけど、もう、その作ってる地域が、多分災害重点、復興重点地域っていうのに認定されている、まあ、三宮と六甲道と長田の三地区なので、結構姿が変わった町が多いんですよ。なんで、その前の町が持っているその記憶っていうものがどう映し出されるかなっていうのは僕自身すごい楽しみにしていて、あ、模型はあんまり作ってないんですけど、まあ、それを神戸の人にも、東北の震災を見つめる上で、まず見てほしい。で、そこから、その130個の模型を見ていただいたときに何を感じるのかっていうのを少しお話をお伺いできたらいいかなっていうふうに僕は感じているので、それを、見ていただきたいのと、色が塗られた模型が、で、現地でどのような役割を果たしたかっていうことを、あまり、その模型としてはあるんですけど、そこでどんな言葉が聞こえたかっていうのをあまり、表現はしてないので、もし、山田がいたら声かけてくれたら、こういうワークショップしてましたよっていうことをお話しできたらいいかなと思いますので、まあ、そこら辺をうろちょろできたらなと考えております。
山田ってゼッケンを
歩いてます。よろしくお願いします。はい、はい、
あ、秋田です。ですね、その、まあ、被害の大きさというのを、まあ、神戸の人たちに知っていただくと。で、それで、まあ、被災者の、東北の被災者の声っていうのを、また、展覧会場で、知っていただくと。で、まあ、そのことによって、普段の私たちの生活の中、生活っていうのが一体どういうものなんだろうと、また、再び考え直すと言いますか、まあ考えきっかけというか、そういうようなものになってから、またこう、東北への、思いっていうのを、その、広げていく、そういう、やはりきっかけですね。そういったものになればいいなと、僕は思っております。
まあでもね、50人それだけの規模だと、やっぱりある種のリアリティとね、つながってくるから、そういうものとしてなんか、振り返って、まあことも含めて見てもらいたいと思いますね。なるほど、わかりました。はい、じゃあ、
はい、関目です。展覧会で見せたいところ、僕の関わってたところでいくと、大島の模型のワークショップに関わってたんですけど、で、それに旗が刺さっていて、その旗には住民の人の、大島での町の記憶とか、そこに住んでた人間じゃない生き物とか、魚とか、アワビとかウニとか。
あ、どういうのが、ここはアワビのスポットだったとかね、いろいろそういう情報もいっぱい盛り込まれてます。
カモシカが出たとか、
はい、山菜が採れたとか、緑の桜が咲いてたとか、そういうのをがあったっていうのは、僕もそこに関わるまで知らなかったことですし、で、他の、で、僕も知らなかったですし、大島に住んでない人は多分知らないことが多いと思うんですけど、その模型を見ることで、その大島にそういう生態系があったとかがわかると思うんで、そういうところも見てほしいと思います。
源です。で、私は、まあ、大島もやったんですけれど、ギャラリーまでも結構、私はずっと、いろんな大学の模型を見てたりとか、もう結構、被災地に行ってないのに、結構、ここがこうなってるっていうのを結構見れたりしてて、で、なんかすごい、こう、面白い街なんだなっていうのを見れてたんですよ。で、今はちょっと、神戸の模型もちょっと、手伝わせてもらったりもしてるんですけど、ちょうど、昨日、三宮から来たんですけど、その模型を今日復興前のを見て、ああこんな感じだったんだって思って、なんか気仙沼でその行ってみて、あこういう街はこうだったんだって思ったのが、神戸ではこういう街が今こうなったんだっていうのがすごい感じて、で多分神戸の人だとすごいそれをなんか共感してもらえるんだろうなと思って、なんかこれを神戸でやるのってすごいやっぱ意味あるんだなって思ったんで、すごい見てもらえたら多分より共感して、なんか近くに感じるじゃないですけど、身近に感じてもらえるかなとは思いました。
東北でもないし神戸でもないところからまた見た目線、
そうですね、
また少し違って思って、はい、違う興味深いですね、
はい。
片岡です。
あ、
はい、じゃあ僕はですね、まあ、皆さんが大体言ってくれたんですけども、うん、行ける人行けない人っていうのがおられると思うんですね。こういう関西でやるからこそ、関西とまあちょっと温度差がありながらも関西にいて、で何か知ってはいるんだけれど、何をしていいかとか何をできるのかとか、そういった方々にまあテレビで見ている被災地の状況っていうのが、まあそろそろだいぶ報道もねそんなに多くはないんですけども、一度こう模型を目の前にして見てもらうことで、思いとかそれとも視線とかそういうものを少しちょっと位置を変えて見てもらうきっかけになって、そういった模型の作り方をできていると思いますし、そういった展示になると思いますので、そういう機会になればなと、多くの人がそういう機会になればなと思っています。特に神戸の模型展示しますので、関西の人には よく知った町とその対比、それが東北にも今現在起きているということ、それを理解というかですね、それに気づいてもらえたりすることで、まあ、関わり方が変わったり、そういったことが、そういうことが起きていけばいいかなと思っています。
じゃあ最後ちょっと付けます。はい。
まあ、今回そのさっき話にも出ましたけど、安藤忠雄さんが設計された、800平米の細長い南北に細長い空間展示空間に、天井高7メーターぐらいあって、そこにその31地域の模型が南から北までっていう形で並びます。ですから、まあ全部とは言わないけれども、被災地のこう全体像を少し感じるような展示として考えてます。ですから、まあ、この細長い南北の空間で、海側、東側には、その各模型の地点の津波の到達高さを表示してありまして、実際にそれが十何メートルとかですね、20メートルといった形で、その高い天井高のさらに3倍ぐらい水が来たっていうことが同時に感じられるような空間にしようとしています。それから陸側にあたる西側の壁には、各地、いや、あの、アーキエードで、いろんな建築家や学生さんたちが関わっている取り組みを、約30枚ぐらいのパネルで、30個、活動を紹介するような、仕掛けにしてありまして、その海岸線を挟んで、陸と海っていう展示をしようとしています。で、ですから、こう、単に被災の状態、被災の大きさを空間として体感してもらうのが一番大きな目的ですけれども、現在そこで、これだけ多くのことが、それもほんの一部ですけれども、起こっていて、それが、まあ、アーキエードとか、他にも、いろんな人がこう、思い思いにやって、活動を始めたことなんだけれども、だんだんそれがこう、つながっていって、またこれからでも僕は全然遅くないと思うんだけど、そういう活動をまた参加しようと思ってくれる人が出てくるといいなというふうに思っています。また7月8日の、シンポジウム、これについて触れてなかったんで、言っておくと、まあ、今回アーキエードの展覧会という、冠にさせてもらっているのは、関西ではちょっと、まだ、それほど、なんですかね、こう、東日本でやって、東京の建築家の人が多く、活動に参加されているので、関西で、アーキエイドでどんな活動がっていうのは、あまり知られてない部分も多いと思うので、アーキエイドの中心的な、にやられている、東北大の小野田康明さんや、小島和弘さんに、参加してもらいます。シンポジウムには登場してもらいます。またアーキエードを一番最初にこう何かやろうよって言い始めた現在 UCLA の教授の、安倍仁さんも今回、偶然日程があって来てくださることになりました。ですからアーキエードを今後アーキエードがどういうもので、これから国際的にもこのアーキエードの活動を広げていく行きたいという思いについても話してもらえると思います。それからまあ、神戸でやるということで神戸芸術工科大学の、学長の佐伯先生が登壇してくれることになるんですが、佐伯先生は阪神淡路大震災で神戸の復興にも非常に大変活躍されておられた方で、神戸のそれこそ三宮の中心街のところをだいぶ手を入れられてた方ですし、まあそういう意味で佐伯先生が出られるっていうのを出ていただけるっていうのは非常に神戸でやる意味で大きな意味があるなと思っています。またアーキエードとは少し違いますけれども、僕たちが今気仙沼で復興の高台店の支援をしている、一緒にしている横浜市大の鈴木信春先生にも登壇していただいて、気仙沼の状況なんかについても今回気仙沼市は、この展覧会にも講演していただいているんですけど、話せるかなと思っています。で、新しく今年から関西に、東北から関西に来られた立命館の堀口さんも、全体進行ということで、今回参加してもらってますが、実際に雄勝町で横溝誠さんたちと一緒に関わっているアーケードの 活動も少し紹介してもらえると思いますので、そういった復興活動の最前線についてもこのシンポジウムでいろいろそれの可能性と課題について話し合えたらいいなというふうに思っています。
ありがとうございました。今日はなんかすごくいろいろ多岐にわたったお話ですけれども、まあでもなんかすごくなんだろうな、なんかまあなんだろう、すごくやっぱ結局そのさっきおっしゃったとおり、やっぱまだ本当プロセスの途中だし、やっぱりまだ始まったばっかりでもあって、なんかすごく長いもんであって、でそれに対してやっぱりいろんな関わり方ができるし、意外とそのシンプルなものが意外とそれを根強くやることがちゃんと強く働きかけるっていう、なんかそのシンプルな強さみたいなものにもうちょっと自信持っていいんじゃないかっていうのがなんかすごくメッセージとしてあると思うんですよね。それをやっぱり今回神戸っていうまたまあ阪神・淡路のもあった場所で行うというすごくいろんな重層的な意味があると思うので、ぜひ、兵庫県立美術館のギャラリーで、6月の30日の土曜日から7月の15日の日曜日まで、月曜日が休館ですけれども10時から18時まで、行ってまして、入場無料になっておりますので、ぜひ、まあ、関西の方もそうだし、まあ、この時期に、ね、たまたまこっちに来てる方もういっぱいいらっしゃると思うんで、やっぱり、見てみないとこれは本当にその空間の中で、どういうふうにその共通性と多様性が広がっているかっていうことはわからないので、まあ、ぜひ見に来ていただければなと思います。はい、今日はいろいろ飛び入りも含めてい やすごく面白かったです。
すごい良かったね。よかった。
愛してんじゃない、絶妙な登場の仕方しましたからね。
どじゃあ見てから来た
本当に今日はありがとうございました。
はい、
はい、どうもありがとうございました。